はい、マルコによる福音書、4章ですね、午後の礼拝で、一節ずつ4章を見ていきますね。そして、3章まで、来ましたが、どうでしょうね、このマルコによる福音書始まりましたが、このマタイからですね、どうなんでしょうね。私はやっぱりすごい単純シンプルで福音、そこには力ですね、もう聞いたことあるやっていうのが私の最初の印象だったんですね。このマルコの学びを始めるときにですね、けれども力がありますですね。そのまま受け入れてもうに値する内容ですね。でマタイはこうユダヤ人に対して語られてますので、このなんていうのかな、構造的っていうか、この旧約とのつながりとかですね、そのユダヤ的な背景とかですね、見ることができたんですけれども、このマルコはとても単純です。でその中で、この24節と25節ですけれども、また彼らに言われた、聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです、と。このように聞いていることに注意しなさいという、ここが今日の、このテーマになります。午後の礼拝もそうだと思いますね。この聞いている御言葉に聞くっていう、ことになりますけれども、イエス様のところにいろんな人たちがもう集まってきて、ものすごいごった返している状況になっていることを思い出して、いただけたらと思います。そして、いろんな人がいるんですが、多くがこれら群衆なんですね。その中で近くに弟子たちがいたわけなんですね。そして、それだけではなくて、イエス様を批判的に見て荒探しをしているパリサイ派の人や、また律法学者、こういう宗教指導者たちもいたわけなんです。で、いろんなグループの人たちがいる中で、イエス様がこれからは例えを使って語り始められていっています。例えなので、とても誰でもわかるような内容なんですね。私たちにはあまり馴染みのない内容、都市文化の中に生きてますから、私たちはね。農耕をするっていうことは、農作業をしたことのある人、だからつまり、なんていうのかな、ちょっと試してみただけじゃなくて、本当実際に、そういう方っていらっしゃいますか？ああ、ありがとうございます。ああ、そうですか。農作業をするっていうことはですね、私たちは身近ではないんですが、けれども、当時のイスラエルは、誰もが何らかの形で関わっていたんですね。で、それでその例えを使って、イエス様はお語りになっていきましたが、神の国を本当に求めて、イエス様を本当知っていきたい、真実にこう求道している人たちには理解ができるんですけれども、そうでない人は、その何て言うかな、面白い話で終わっていたと思うんですね。そこまでの耳しか持っていなかった、そこまでの理解力しか持っていなかった、聞く能力がそこまでしかなかった、求め度が少なかった、けれども求めてる人にはその意味しているところがこう明かされていく、こう解き明かされてまあいくということで、二通りの、この一つのメッセージなんですけれども、二通りの意味合いがある内容になっていくんですね。でそこでイエス様がこの内容、この深い内容のところにこう入っていきなさいという招きをするんですね。それが聞いてることに注意しなさいとか、よく聞きなさいという、こういう、呼びかけを4章の中ではイエス様が行われているわけなんです。でその聞き方によって何が変わるかって言ったら、自分がどうなっていくかを定めていくようになる。でそのことが、自分が測るその測りで自分も測り与えられっていう 言葉になるんです。自分自身が神の言葉に対してどうそれを判断するかによって自分自身の、行く末っていうか自分自身の在り方も定めていくようになっていくっていうことなんですね。神とその恵み愛を受け入れ、この方を敬うようになれば、神はますますその恵みを注いでくださいます。けれども、その恵みを拒み、ないがしろにしていくのであれば、神から離れていく道を自分から選んでいくわけですから、永遠に神から離れていくようになる。つまり自分が神をどのように判断しているかによってその自分も同じ計りで計られていくだよということです。これってどういうことか。神が私たちをご自分の形に作られたからなんです。天と地をお作りになられた時にこの6日目にご自分に似せてですね、我々に似せて人を作ろうと言われたんですね。神は自由意志を持っておられるわけなんです。だから同じ形に作るということは自由意志を持って人を作らなければいけないんですね。で、ここを本当に分かっているかいないかで、この、なんていうか、いろんな謎が解けてくると思うんですね。聖書にはいろんな大きな謎があります。で、このキリスト教ではない人たちからキリスト教に対して与えられる反論というか批判というのは、なんで神が善であり愛であるならばこういう悪いことを起こすのか、このチャレンジですね、受けるわけですけれども、でそれを理解するためにはこの自由意志、神の形に作られているんだということなんです。だから人というのは他の生きているもの、非造物とは違って神に似てるんだけど神ではないんですよ。ここが微妙なんです。全然似てなかったらその神のようになろうっていう誘惑さえ起こらないんです。近いから善悪の知識の木をから実を取って食べることが誘惑になるんですね。私たちに誘惑にならなくて誘惑になるものってたくさんあるんですね。例えばイエス様の受けた誘惑っていうのは、神の子であればそこにある石をパンに変えなさい。もう私たちね、人の子だから全然誘惑にならないですよね。変えられないから。でもいくらでも簡単に石をパンに変えることのおできになる方であるからこそそれが誘惑になるわけなんです。でそこで、神はアダムに対して、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと警告をしましたが、神は無理やりそれを食べないようにすることはおできにならないんです。神全能なのに。いや、そうじゃない。もう一回言います。全能だけど、神の形に人を作られてるんです。だから人が、その神が言われたこと、その言いつけていること、命令に違反する、それに背くという意思もある。これを神はなくすことはできないんです。だから神がこの罰を与えるというか、呪いっていう言葉もありますし、この創世記にですね、呪われたものとなったっていうことも。で、そういう時に何か、こう私たちのイメージはね、何かこう例えば悪いことやったら、ダメやっちゃダメバーンとかなんか叩くみたいなね、こう地震雷火事親父みたいな、でそういうイメージでこの神が怒るとかっていう言葉とかですね、神が裁くっていう言葉を捉えがちなんですけれども、そうではなくて、神の良さ、慈しみ、憐れみ、その神の正しさ、こういうものを受け入れないのであるから、残るは呪いしかないんだよっていうことなんです。祝福の源である神を拒んだら、当然祝福の源を拒むんだから呪いしかないわけなんですですね。自分が蒔いた種を刈り取る、あるいはそのそこに入っていかないんだから、自分の意思でそうではない世界の中に自ら入っていく。 例えば砂漠の中で神が水を与えると言われていて、これを飲まなければ死にますと言われているのに、その命令は嫌だと、命令されるのは嫌いだって言って飲まなかったら死ぬしかないんですよね。こういうことです。だから実は神によって裁かれているというよりも、自分が裁いた計りが自分に来ているわけなんです。それがイエス様がここで言われていることなんですね。で、こういうことに基づいた聖書の箇所、神様の言葉というのがかなりあってですね、例えば、預言者が祭司エリに対してこう言ったんですけども、第一サムエルの2章の30節で、私を重んじる者が私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだと。で、今度はユダの王の朝に対しては、こういうふうに預言者が言いました。あなた方が主と共にいる間は主があなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自分を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨てるなら、この方はあなた方を捨ててしまわれますということなんです。神の愛を知るときに、神は愛だから、愛というのは自由意志をすごい尊重するわけですよですね、だから自分が開けた口の分は神様は入れることがおできになるわけです。その愛を注ぐことはね。でも閉ざしてる人に無理やりこじ開けて入れたら、それもうそれ自体も愛じゃなくなっちゃうんです、ね、なので、この軽んじる人であれば軽んじられてしまうんですよ。っていうか、そのたっ飛ばれるという神の愛を受けない状態、それ逆が軽んじられるっていう、そのなんていうのかな、わかります？お前がこの俺を敬わねえから俺はクッとかってこういうんじゃないんですよ本当は本当に注ぎたい、恵みを与えたい、なのに拒んじゃうから、そこの中ではもうそのそれがなくなってる状態なんですね。だからヨハネは、この御子は世を裁くために来たのではなくて、世を救うために来たと。で、もう、この裁かれてるっていうのは、もうすでに裁かれてるって書いてあるのね。これから裁くんじゃなくて、すでに裁かれてると。なぜかって言ったら、光が来たのに光を憎んで暗闇を愛したって書いてあるんです。これ3章かな、ヨハネの3章で、もうそれ自体でもうその暗闇の中にある世界の中に自分が生きていかなければいけない、ということなんですね。主は慈しみ深い方で、敵をも愛しなさいと言われました。で、その根拠としてこう言ってます。マタイの5章の45節に、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。どうですか、今あの天気ね、あの曇ってるけど、曇りも大事ですよね。で、あのまあ太陽が出てくるとするじゃないですか。すごい悪いことをしてる人だけがね、こう暗闇の中でポーッとかって暗闇になって、そしていいことをしてる人だけに光がポーッとかって、まあ、あのね、シュってエジプト記の時、こういう特別な時はね、神様あのなされるけれども、普段の時にしないでしょ。同じように敵、この金太郎飴みたいに、この愛しなさいっていうのがね、なんか誰かがよくしてくれたら愛すじゃなくて、いつでも愛してるっていう、神がそのような方だから、あなたも神の子供なんだから、天の父をこのようにして崇めてるんだから、あなた方もそうしなさいとこう言われていて、その慈しみによって、愛によって人々っていうのが悔い改めに導かれると、ローマの2章の4節に書いてあります。神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くと。こういう説教を聞いたことありますか？ほら、あなたどういう悪いことしましたって、ね、実家見てみましょうか。嘘をついてはいけない。嘘取り上げついた。そしてその後にね、火と硫黄の燃えるこの池のね、この説教をするわけですよ。どれだけ熱くてもう恐ろしいところか。そして悔い改めて言わきなさい。これもある意味で大事ですね。あの有名な、ですね、ジョナサン・エドワーズっていう人がね、怒れる神の御手の中でっていうね、その説教をしたら、 ものすごい悔い改めが起こって、そこでアメリカでリバイバルが起こったっていうね、そういうのもありますけど、そういうこともあるでしょう。あるんですが、しかしですね、黙示録を読むと、神から怒りを受けている獣の国に生きている人が歯しりしてですね、神を冒涜して罵っている姿が出てくるんですよ。こんなにはっきりして、そして裁きを受けているっていうか怒りを受けているのに、ますます悔い改めてないんですね。実は神は慈しみ深い方で、その慈しみに触れるからこそ心が溶かされ、そして悔い改めるように導かれるわけなんです。今思い出しましたが、この東アジアの大会の時にですね、脱北者、北朝鮮から逃げた方が、まあ、今韓国にいらっしゃる女の子ですけれども、証しをしてました。中国の方にいた時に、この、まあ、雇ってる人がすごく厳しいんですよね。それ韓国の人も来たんです。そこで雇われてるわけですね。その人クリスチャンなんです。でやっぱり嫌がらせ受けるんですよ、その人も。で裏方を知ってるんだよね、その子。でそのクリスチャンは主人のことを悪口も言わず祈ってたんですね。でもう北朝鮮だから全然無神論でしょ、もう宗教っていうのは迷信だと、キリスト教も迷信だと思ってたけれども、この人を見ているかもしれないと思った、ね、だからその敵をも愛す。でこれを見て悔い改めに導かれていく。でこういうことです。でその時に今の話ね、例えで実際の話ですよ、実話ですけどね。で例えば何やってんだよとかってね、自分もねこういじめられてるのにね、なんかこんな祈ったりしてバカみたいじゃねえとかって言ったら、その神の慈しみを軽んじることになるわけですよね、もしそういう反応を取ったらば。でそこ見てください。イエス様十字架につけられた時どうですか。悔い改めた人って本当にわずかだったんですよね、その十字架の場面では。覚えてます、隣につけられていたあの人の一人が、御国にあなたが行かれる時には、私を覚えていてくださいとこう言ったけれども、他の人はあざけって罵って、まあ、いた。ここに軽んじるわけなんです。だから神が罪の許しを与えようとしているのにそれを拒んでいくのであれば、罪の許しが与えられない状況を神は強いられて、そうするしかないんです。裁くしかないんです。神が愛のゆえに、その愛を受け取るようにこう促すことはできてもですね、呼びかけることはできても強いることはできないけれども、拒み続けるのであれば、神は最も嫌がること、一番神ご自身がしたくないこと、不本意なことは裁くことなんですね。強いられてします。でローマの2章の5節、先ほどのね、読んだ引用した箇所の続きですけども、あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますと、こう書いてます。自分のために蓄えてる。地獄ということについて人々は大きな誤解をしています。これから説明しますが、こういう会話がありました。天国に行きたいですか聞いたら、もうもちろん、ね、天国いいじゃないですか、礼拝に来てくださいって言ったらね、礼拝、宗教興味ないから、ね、キリスト教よくないよ、ね、そうですか、じゃあ天国行かない方がいいですねって何言うんですかって、そうやって人を定めるって裁くんでしょう。いやいや、だって天国って礼拝するとこですから理由は、天国というのは全ての善の源でられる神を崇め、この方に仕え、この方にひれ伏す礼拝をするところなんです。 例えばこういう状況を考えてください。めっちゃめちゃすごい人がいて、素晴らしくて綺麗で、綺麗っていうのはそのもう純真で、そしてもう何も欠けたところがなく、でみんながその人すごいっていうことばっかりしか話してなくて、なんかそこにいるのがなんか違和感感じて、いやだよもうなんかもうこの人の話素晴らしい、なんか鬱陶しい、ここにいたくない、この部屋にいたくないって言ってもガチャって閉めてね、悪口いる世界の方がいいわとかね、ね、あとは罵る、なんか激しい、なんかそういう方がいいよって。今言ったのが天国と地獄の違いです。神は天国に行くことを強いることはできない、いやむしろ強いられて地獄に送ることしかできないんです。自由意志を尊重するから。 C.S. ルイスという人がこのようなことを言いました。最終的には2種類の人がいることになる。神に対してあなたの御心あるいは意志がなりますようにという人と、神があなたの意志の通りになるようにと言われる人とね。いや、わかりました。神の御心意志がそうなりますようにっていう人が1種類いるわけです。で、今度は神があなたがそんなに強く願うのであればその通りになるようにと。で、この2種類しかいない。つまり神を拒む人は地獄で自分が願ったり叶ったりのことが得られると。つまり神がいない世界けれども、神が全ての善の源だから、願わなかったことがやってきてそれは善の不在だと、まあ、こういう文章を読みました。意味わかりましたね。多くの人はその善の源は拒むんだけれども、善そのものは欲しいんです。賜物っていうかね、それは欲しいんですよ。恩恵は欲しいんですよ。さっきの話でこの水の話をすれば、水は欲しいんだけど蛇口は必要ないって言ってるんですよ。水の蛇口は嫌だーとこう言ってるんだよね。でもそこからしか水出てこないんです。水は欲しいけど蛇口を拒否したら水もなくなる世界なんです。で、これは偶像の偶像の本質ですね。賜物をは求めていくけど、賜物を与えられる方は求めない世界です。で、続けてイエス様の言葉を見ると、その上に増し加えられますって書いたんですね。持っている人はさらに与えられて、持ってない人は持っているものまで取り上げられてしまうと。持っているっていうのは恵みを持っている、神の恵みを賜物を受け入れて永遠の余地を持っているっていうことなんですけれども、そういう人に対しては惜しみなくご自分のものを神は注いで溢れさせてくださるわけなんです。この恵みについて話しているときに、この聖書は無尽蔵の姿をよく表します。計り知れない富と、キリストの計り知れない富っていうのがエペソの3章の8節に書いてあります。そしてヨハネは1章の16節で、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたって書いてます。意味わかります。こうなんか例えば、2トンの水があるとするじゃないですか。で、今まで乾いていてね、もう 1リットルでも欲しかったと思ったら2トンの水がやってきて、見つかって、はあよかった、ね、思ったら、ところが恵みっていうのはそうじゃないんですよ。恵みっていうのは2トンが見つかってよかったと思って2トンの水を飲み始めたら10トンの水が与えられて、はあ、すげえ、もっともっとこう神様に委ねて、ね、もう全てがこう豊かに捨てて10トンの水の方をこう見てったら100トンの水が見つかって、100トンの水見つけたら今度は1万トンの水が、1万トン見たら1兆トンの、こういうのが恵みの上にさらに恵みなんです。無尽蔵なんです。だから聖書の世界は不思議で、年取れば取るほど、信仰によってですよ、信仰を持って年取れば取るほど新しくされるって書いてあるんです。外なる人は衰えるが日々新たにされる、まあ、信仰を新たに持った人々に励ましたい言葉があります。それは もっとエキサイティングになります。もっと楽しくなります。で、僕クリスチャンになったばっかりの時にこう聖書をね、なんかすごいな聖書って思ったんですよ。普通あの本って言ったらさ、これ読んでもう終わりじゃないね。なのにこれ大切になんかこれ持ってるんだよね。なんか読んでもこれ一度読んだら飽きちゃうじゃんとかね思ったものですが、読んでも読んでも玉ねぎみたいに剥いても剥いてもいつまでも出てきちゃうんですよ。イエス様の世界はそうです。で、本当にクリスチャンの醍醐味というのは、もうおじいさんになって寝たきりになってもですね、もうすごく弱々しい言葉になっていてもですね、こう情熱っていうのがすごいですよ。外なる人は衰えても内なる人は新たにされるわけなんです。で、今度は持ってない人っていうのは持ってるものまでもう取り上げられちゃって言ってるんですよ。何かって言ったら、これ富であるとか、あるいは命ですよね。この金持ちの例えの中でイエス様がこう豊作になった人の話をされていて、そしてもう何年間もいっぱいあってこう貯められたって、まあ、肉はね、僕もこういうふうになったらいいなとかって思いますよね。わかります？大儲けしてさ、宝くじで当たっちゃったと、ね、1億円2億円どうですか今自分の預金に、2億円ぐらいバーンとか入っちゃって、そしたらこの金持ちみたいになりますよ。何年間も飲んで食べて、でも宝、これちょっとね、夢話になっちゃうかもしれないけど、説教中に宝くじが当たった人の後の世界を映画で描いたりするドラマかな、映画で、あ、ドラマ結局元のあれに戻る、元の木阿弥なんですよ。だからこの、まあ、世の知恵なんだけどね、宝くじが当たった人に対するアドバイスは、生活基準を、生活水準を変えるなって、今までと変わりなく生きてきなさいと、こういうふうにね言われますけれども、何年間も集めていられるって、こう今の持ってるもので神様拒否するわけで、エサウの世界ですよね。今持ってるこのスープがあったから長子の権利をないがしろにしたと同じように、今持ってるものっていうのが結局取られちゃうんです。この金持ちの場合はその日に命が取られちゃいました。愚か者よっていうことはね、本当愚かじゃないですか。その富が全然利用しないで亡くなっていっちゃうわけですよ。死んでっちゃうんです。だって亡くなる時って裸で帰るしかない。皆さん赤ちゃんで生まれた時に何か持ってきました？全員 100% ね、皆さんの、 僕自身もそうだけど、赤ちゃんね、お母さんのね、出てくるところでね、何かお金持ってさ誰一人いないよね。死ぬ時どうですか？あの棺桶の中にさ、これお金入れたりね、これなんかする時あるじゃ、あるかもしれないけどもね、ある文化ではね、あ、おりますよ実際に。このなんかお金の代わり、あのなんかもったいないからさ、なんか偽金とかこう入れる、あるでしょ、ほら持っていけないっすよ現実は、腐っちゃうし。なので持ってるものも取られます。あと健康もそうです。これ前話しました、罪の許しの中で結局ね、これ言うとね、ひでえなって思うかもしれないけど、死んじゃうんだよ。ね。だから病が治るっていうことを第一にしてる宗教っていうのは、私は本物だと思ってません。病も大事で、病も癒されることはやっぱり祈るし、それすごいことで、あの痛みっていうのはもうとてつもないものですから。治ることを祈るっていうのは素晴らしいこと、福音ですよ。しかしそれ以上の福音は、死んでも生き返るんです。死んでも生きるんです。で、今度その元々のね、このイエス様の言葉に注目したいと思うんですね。このよく聞いてることに注意しなさいっていう、聞き方に注意しなさいっていう言葉なんですね。だからその自分の計りっていうのはさっき言ったじゃないですか。それ聞いてることに従って自分のこう自分を定めていってしまうわけだから、よくちゃんとこう聞く耳を養わなきゃいけない、持ってなきゃいけないっていうことなんですけれども、聞き方っていろいろあると思うんです。まあ、英語だとね、listen っていう言葉があるけれども、 hear っていう言葉もね、聞こえるって感じだね。で、聞くっていうのは listen to、 pay attention って言ったら注意してっていう感じですね。 take heed っていうのも注意してって感じだね。 で、いろいろあるんですけれども、しばしば私お話しするのがですね、飛行機、皆さん乗ったことありますかね。飛行機に乗るとき、必ず離陸直前に、案内がありますね。で、最初のときは興味深く聞くんですが、もう慣れてくると、まあ音楽みたいなもんですよ。全然聞いてないです。ですね。で、あの動画でね、面白いのあるんだよね、この Facebook の動画とかでね、あの一生懸命聞かせるためにね、いろんな努力してるんですよね、航空会社って。一番面白いのは、なんかね、こう男の人がなんかこう女っぽくなってね、こうなんかこんなことやってなんかこうやったりとかね、あの市長は、あの乗務員、あの、客室乗務員がですね、一生懸命こう注意を引くんですよね。お笑い系にしてみるんですよ。で、それだけ人は聞いてるんだけど、全然聞いてないんですね。じゃあ乱気流になりました、もうどんどんどんどんもう物も上がってくるわっていうような感じになるとかね。でパッと見たら、横見たらエンジンに火吹いてるとかねその時に改めてね、客室乗務員がですよ、このどうやって酸素マスクを使うかとか、どこにこの何だっけ、あのほら、救助のなんていうんだっけ、あれ救命道具ね、どこにあるかとか、どうやってこの救命道具を膨らますとか、一言一言が命の手綱みたいに聞いていくじゃないですか。ということで、聞き方といってもいろいろあって、イエス様が勧めておられる聞き方について、お話ししていきます。イエス様は子供をよく使われるんですね。小さきもののように聞いていく、小さきもののようにならなければ神の国を受け入れることはできないよと、そこに入ることはできないよってこう言われました。先ほどのアダムが罪を犯した理由なんですけれども、エヴァが惑わされて神のように賢くなって善と悪のこの知識を得ることができるとこう言ったんですね。悪い意味で大人になっちゃったんです。神の言われていることを従順に聞く、これ子供の特徴ですね。親の言っていることを聞かざるを得ません。で、聞くときには本当にその通り信じて行っていきます。で、これが子供のように生きていくわけです。で、悪さするって言ってもね、たかが知れてる。どうですか、子供を育ててらっしゃるお母様、お父様は、思春期の人とかね、と小学校か幼稚園時の言うこと聞かないは全然種類が違うよね。たかが知れてますよ、ちっちゃな時は。でもそのちっちゃな子が、幼稚園生とか小学校 1,2 年生が、お父さんとお母さんに迷惑をかけたくないから、これから休職をしてね、仕事を探して一生懸命働きますって言ったら、これほど親を侮辱してることないよね。他のなんか、例えばガラスコップ割っちゃったとかね、貯金箱からなんか物盗んだとか、お金、10円20円100円盗んだとか、それと話違うでしょ。だ、子供が反発するってのはそういうことなんですけれども、大人になろうとするとどういうことかって言ったら、さっきの滑稽な話なんだけれども、絶対できないことをやろうとしちゃうんです。で、これが子供の聞き方なんですね。で、私にとって父は父なんです。成長しないんです。で、クリスチャンも時々間違って、私ちゃんと成長してないからって悪い意味で反省するんです。成長しないです。しちゃまずいんです。したら罪なんです。何が、いつまでもお父さんはお父さんなんです。天のお父さんはお父さんなんです。聞き方も同じ、信仰を持った時から死ぬ直前まで、イエス様、あるいは戻って生きている時にイエス様が軽挙でこの戻ってくる時まで、全く聞き方は変わらないです。読んで、そして本当に語られて、はい、分かりましたって言っていくんですね。子供の聞き方はすごく単純です。 ローマの10章の17節にこう書いてます。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですとですね。信じるっていうんですが、これは何ていうのかな、知的に同意するっていうよりも従順になるっていうような信じ方なんです。子供がスーパーマーケットで迷った時に、迷子になった時のことがないです。で、私見たんですけどね、スーパーマーケットでバイトしてたことあるので、泣きじゃくりながら、お母さんって言ってね、お母さんの声を聞いた途端にお母さんのところに行きます。その時に、ちゃんとお母さんの言うことを守って聞かなければって言って、そしてこのお母さんのところに行きますから、行かないよね。声聞いたらお母さんにめっちゃ信頼してるから、依存、頼り切ってるから、聞いたら、声聞いたらそのまま行きます。その時に、私信仰持ってるけど行えない、ない、信じてたら当然行ってますこれが、この聖書で言う信仰なんですね。アブラハムのこと、アブラハムがそういう信仰を持ってました。エルシャダイという名前で、神は全能の神、全能の神と訳されてますけれども、エルシャダイという名前で神はアブラハムに現れました。もっとエルっていうのは神なんですけど、シャダイっていうのは、ですね、シャッドっていう言葉から来ていて、乳房なんです。お母さんのお乳です。簡単に言うと、赤ちゃんが抱かれてお母さんからお乳をもらう、あの姿でご自身をアブラハムに表したんです。すっごいよ、もう神様にもう頼り切っちゃってる。で、あなたには来年の今頃男の子が生まれるって言った時に、彼は信じたんです。その時のアブラハムはおよそ100歳でした。奥さんの妻はおよそ90歳でした。で、その時にローマの4章を読むと、神に栄光を期していたって言うんですよ。つまり、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤで、全然妊娠もしてなくて、奥さんが、しかも90歳、まあ、アホかですよ。これがアブラハムの信仰だったんですね。だから今度イサクが生まれた後で、イサク結構大きくなって、まあ、10代だったかな、わからないけれども、全焼の生贄として愛する一人子を捧げなさいと言われた時に、アブラハムはこう書いたんですね。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための薪を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。ってこれ日本語で読むとよく分かんないんだけど、ヘブライ語で読むと、もう立ったと、もう全然途切れなく動いていった様子が書かれているそうなんですって。つまり迷いがなかったんです。で、これが、ヘブル書の11章を見ると、なんとイサクを取り戻すことができるって信じてたんです。だってイサクによってもう星の数のように、海の砂のように子孫が増えるっていうことを約束されていて、捧げなさいって神様言ってんだけど、どっちも、これ聖書矛盾してる、ダメとかじゃなくて、どっちも矛盾してるように見えるものをそのまま受け入れたんです。そしたら受け入れたからこそですね、普通人間だとね、これ矛盾してる矛盾してるって言ってるけど、いや、どっちもくっつけたら新しいもの出てくるんですよ。復活信仰なんです。それが神、父なる神が子なるキリストをよみがえらせるという予言になっていたんです。で、こういう信仰が与えられてました。だから私たちが妨げになるもの、聞くときに妨げになるものを、これ取り除かなければいけない。で、イスラエルの民がこの逆にそれを妨げているものを持っていた例として出てくるんですね、教訓として。あれだけ聞いていたのに、アラノでもうエジプトに帰ろうと言ってしまったんです。で、そこでヘブル書の4章の2節にこう書いてます。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。 御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけてられていなかったのですと。聞いた御言葉が全く益になってなかったと。それで信仰によって結びつけられていなかったからだと。これね、本当チャレンジなんですよ。私たちたくさん言葉聞くんだけど、だいたい帰ったらまあ何聞いたかなって忘れちゃうぐらいね。だからヤコブの手紙の中にこの鏡を見てるけども、それを見終わった後にね、忘れていくとですね。先週のですね、私のメッセージのビデオをですね、この両親が見ててですね、笑ってたんですね。そしたらね、ここなんかね、ちょっとちょびちょびってこれなんかあのなんか髪が立ってたんで鏡の前でいないので、気づいてなかったわけですけれども、こう聞いただけで信仰によって結びついてないとそうなっているわけです。意味がなくなっているんですね。そこで午後の礼拝でじっくり見ていきますが、妨げになるもの、信仰によって聞かなくさせていくものが原因を2つ書いてます。1つが試練です。岩地に落ちた種が、すぐに花咲かせるんだけどすぐ枯れてしまうというもので、困難や迫害が来ると、それで、この信仰を捨ててしまうということなんですね。で、試練の時ってどうすればいいのかって言ったら、信じることです。神を、それでも神は良い方で、神はここにおられてですね、そして神は何かをされておる、良きに働かせてくださっているということを信じることなんです。で、信じるんですよ。信じるっていうのは証拠がなくても信じるんですよ。目に見えてることは逆を言ってる、感情で言ってるのは逆のことを言ってるんです。それでも私は信じる選択をします。で、もう一つが誘惑です。で、それが茨雑草ですね。それによってせっかく育つものが途中で塞がれてしまって実を結ばせなくなるわけです。試練と誘惑の違いっていうのは、試練っていうのはこうマイナスの出来事ですね。否定的な話です。で、誘惑っていうのは、肯定的って言ったらいいかな、こう欲望をかき立てられるわけですね。例えば事業で成功したとか、なんだろう、あとはいい人と見つかったとか、ね、クリスチャンじゃなかったけど、いや結婚したいとか、ね、あとなんだろう、いろいろあるじゃないですか。例えば仕事でうまくいったらどうですか。ね、いや日曜日絶対ここ押さえてないと、商売はダメだと、ね、そしてもうビジネスこれやっていかなければって言って祈ることもなくなっちゃって、もう聖書開くのもなんか埃がね、なんかどんどん積み上がってきて、聖書に世の思い煩い、富の惑わしですね。で、こういう時にこういうことを覚えてください。誘惑の時、だから試練の時は神を信じる、それでも神を信じる。で、誘惑の時はどんなことがあってもストップさせる、神を第一にする。何かって言ったら、どんなに忙しくても、どんなにここでやめたらやばいっていう、それね、脅迫観念になってるんですよ。もうすでにその時にやんなくても大丈夫だったりするんですよ。いや、むしろ自分がやってたからどんどんおかしくなってる場合もあるからストップさせるんです。そして神様との時間を持つんです。神様を見るんです。見るだけでいい。イザヤ書には良き知らせって書いてあって、それ何かって言ったら、神を仰ぎ見よとしか書いてない。良き知らせでどれだけ素晴らしい方か、どれだけのことをしておられるかね、ということですね。で、今ダイジェストですね、この午後でじっくり見ていきますけど、ダイジェストをお話しさせていただきました。そのことによって聞くときに試練があるから、なんか聞けなくなっているときもあるし、誘惑がもうすでに始まっているから聞けなくなっているときもあるし、でも聞いてください。捨てるっていう作業はだから必要ですよね。横に置くという作業が必要になります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに、たっとい御言葉を与えてくださってありがとうございます。あなたの言葉は純粋であると、 あなたは言われます。イエス様の今の言葉、感謝いたします。自分が測る測りによって測られる。持っているものはさらに与えられ、持ってないものはそれも取られる。そのようにあなたが教えてくださいました。どうぞ主よ、私たちにこの御言葉を持って一週間歩むことができるように、ヤコブが言いました。この御言葉を聞くだけではなく実践しなさいと、鏡をいつも持っていなさいと、いつも身だしなみをする女性のように、どうぞ私たちが霊的な身だしなみを、この御言葉を絶えず、この思い起こすことによって、精霊の力によって思い起こすことによって、この精霊の力によって変えられる人生生活になっていきますようお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。